新东分装设店。
始まりました新トンプー奏者伝、お相手は私トンプーと
ココチです。
はい、始まってまいりました。
はい、テイク4ですね。名前のね、名前呼び慣れなくてね、しくじったね。
そうもうね、始まりましたよ。あれがねっていうぐらいがね、ちょうどいいかもしれません、ね、
あれが始まったよ。
もうね、こうなんでしょう、トンとかね、プンとかね、うんうん、言った後にシャーとかね、うん、もう嫌がらせみたいな名前。
うんね、でもね、さっき間違えた時はティンって言った
。ティンと、まあ、そう、シン、トン、ペン、チャオン、チャー、ディエンみたいなね、ありますけど。
そう、中国今すっごい人気ないって知ってた？
中国は人気ない。どういうことですか？
中国に対して、こう、みんながね、
はいはい。
なんだろう、親しみを感じるって言う人がすっごい減ったんだって、
はいはいはい、あら、そうなんですか。
もうね、そうね、6割7割の方が、全然みたいな、親しみマジ感じない。
あ、つまり逆転したってことですね、親しみを感じる人と、
うん、昔はね、こう、
はいはい、
結構みんな親しみを感じて、
そう、言うてもあれでしょ、うん、香港という、うんうん、まあ、玄関口といいますか、うん、ね、香港映画、香港映画なん、
香港映画
とかも見ないですからね、
うん、見ないね、
見ないですね、
あれによって親しみを感じた人もいるでしょう
と思いますよ、
うん、
ねえ、そうなってくると確かにね、うん、
やっぱね、致命傷だったのはね、漁船ね、は
い、あ、漁船
ぶつけ問題あたりでカカーンと思う、
あ、そうですか、
落ちたらしいですよ。
世の中にはね、うん、王道の政治というのと、
うん、
波動の政治というのがあるとしてね、うんうん、仁と徳をもってなすのが王道の政治、
うん、なるほど、
ね、王道なんですって。
王道だよ、
王道ね、うんうん、王の進むべき道はそうであると、うん、で、忌むべきものと言われているのが力でもって制圧していく、これが波動政治というんですけれども、うんうんうんうん、まあ、この波動でもってね、やっているんじゃないかって話がね、
うん、
ありますから、
こう、なんていうか、嫌われるのは嫌なの。
はいはいはい。
なんか中国人はね、
はいはい、
すごい日本に対して嫌な感情っていう教育をね、
はいはいはい、
すごいしておきながら、
ほうほうほう、
日本人が、あ、中国嫌な感じって言い出すと何よーって。
なるほどね。ジャイアンのこと。
って。
やめなんか伸びたかね、
うん、
ジャイアンとかマジもうダメだろみたいなこと、うん、ジャイアンに親しみが感じられないって言い出すと、
そうそうそうそう、
何よーって、伸びたのくせに生意気なーってなるわけですね。
そう
ははー、なるほどね、
うん、そんな中、
はいはい、
こんなにチャイ越しで、
そうですよ、
行くなんて、
そう、
勇気があるわね。
あのね、なんでしょう、私の中にある終末感、
終末感、
はい、未来ディストピア感というんですかね、
うん、
ディストピア感ともちょっと違うんですね、なんて言うんでしょう、サイバーパンク感みたいなものがね、
うん、
このまずはこのこれですよ、新トンプー奏社伝っていうタイトルを思いついた時にね、
うん、
最後の社伝っていうのはこれが中国語なんですよ、
うん、
この辺からでしょうね、なんとなくその、サイバーパンク感みたいなのを出したくなったのは、
社伝のところに、
この辺からなんかサイバーパンクな感じ、
うん、
まあ いわば開きました開きました、いらっしゃいいらっしゃいって2つで十分ですよって、あれなんでしょう、ブレードランナーにあるあの独特の日本感をね、
おう、
あの日本感があんなに溢れているのに私の中では、
サイバーパンク
がこうなったんです、
が社伝になったのね。
が中国っぽさになったんです。
なるほど、
不思議なもんですね。
不思議なもんだね。
不思議なもんですね。まあ私が入れりゃよかったんですかね。始まりました、始まりました、いらっしゃい、いらっしゃいって。
うどん屋の感じで。
そうそうそう。ヌードル4つってね。
うん。
2つで十分ですよ。分かってくださいよっていうですね。うん、あれだ。もうね、僕、あっこだけ大好き。 いや、もう他も好きですよ。うん、ブレードランナー私大好きですよ。大好きなんですけど、うん、あの冒頭の数分ね、
うん、
あっこだけ何回見ても面白い。
うん、
あっこだけね、何回見ても面白くてね、たまんないですよね。
私ね、
はいはい、
映画といえばね、
はい、
嫌な話を聞いたんです
よ。覚悟はしておりますよ。
お散歩に、
はいはい、
犬とお散歩に、
行きましたね。
私、捻挫してんのに。久しぶりに。
そう、捻挫して、
よちよちと。
捻挫以降ね、しばらく行ってませんでしたから、うん、今日久しぶりに行きましたね。
よちよちと。
はいはい。
行っていたら、旦那が、
はいはい。
秘密があるんだって。
そうですね。
秘密を告白するんですよ。
そうなんですよ。あのね、秘密ってなかなか、なんていうの、うちに秘めていられないんですよ。
うちらはダメなんだよ、きっと。ベラなんだよ。
ついね、お互いに秘密を、持っていられない、
うん、
お互いの中では共有化してしまう。どうしたってね、
どうしたって、
ね、どうしたって書く。まあまあまあ、
普通のね、夫婦は多分ね、ジェフのチンポ踏んだとか言わない。ちょっと踏んできたみたいなことは言わない。
ああ、なるほどね、
うん、
と同じように私もこっそり、うん、
捉えられなかった。
こっそりこっそりこっそりとは思ったんだけど、いや、やっぱり言っちゃうっていうね。で
告白されたんで、告白するよ。
はいはいはい。
で、そんなこと言われたら緊張するじゃないですか。
はあ、はあははあ、
ね、小倉優子だって浮気されたんですよ。
あ、そういえばそうでしたね。
うん。
うん、
ね、
はいはい、
何が飛び出すか。
まあ確かに。
わかんないじゃないですか。
うん。
いいこと悪いこと。
そっか、なるほど。聞かされる、聞かされる身になればね、何、うん、何があったのと、深刻な話かもしらんとかね、うん、思うかもしれません。うん、
いいこと悪いこと、
はいはい、聞かれましたね。
聞いたらば、
うん、
旦那が、
はいはい、
いいとも悪いとも、俺にとっちゃいいことだけども、
はいはい、
言い出すんですよ。
何
なの、
ここちさんにとってはいいこととも悪いこととも言えないような、ただ私にとってはとてもいいことだったから
報告する、ね、
報告したいっていう話をしました。
じゃあ何かなって思うじゃないですか。
はいはい、
一人でゴジラ見ちゃった。
見ちゃった。この間出張してましたからね。
私が子供を3人も抱えて、よちよち足痛い、よちよち足痛いって言ってる中で、
はいはいはいはい、
旦那は一人の時間を満喫して、新ゴジラを見てきたって。
そうなんですよ。これね、聞いてくださいよ。
私が子供3人と犬3匹を抱えて、よちよち足痛い、よちよち足痛い。
まあまあ、そのあたりはね、置いておいて。
やってる間に。
置いておいて。
うん、
内容についても、
うん、
いろんなラジオで、またメディアで、
はいはい、
取り上げられていることでしょう。
シン・ゴジラ。
ね。
あ、私だけ知らない。見てないからね。
いや、本当
ね。ゴジラ知らずの私ですよ。子供3人とも。
天丼。
3匹を連れて
ね、はいはいはい、
よちよち痛いってやってたのに。
まあね。世間では、ね、
はいはい、
もうあれは、あんの作品だからとか、
うん、
ね、エヴァ、まんまエヴァだったよ、とか。
やっぱりさ、監督の方が、
はいはい。
先に来るっていうのも変なんだけど、
はいはい。
こう、ルパン三世といえば、みたいな、
はいはいはい。
あるじゃないですか。
なるほど。
ね、宮崎さんの作
品。ああ、なるほどね。
やっぱり異色だよね、みたいな感じ。
はいはいはいはい。はあ、はあははあ。
そしてゴジラってばあんのみたいな。
ゴジラにあんのがってなりますよね。
そうそうそう、何作るの
って。うん、なるほどなるほど。
なるじゃないですか。
はいはいはい。
監督ありき。
はあ。
ありきまではいかないけども。
まあ、監督の名前がね、でもすごいですね。うん、そういうことジブリのアニメーターから。
うん。
ね、日本を代表する特撮の総監督を務める。
うん、ああ、そうね。
ねえ、ねえ、すごいことですけれども。
うん。
あれですよ、
オタク界のスーパーエリートなのね、きっと。
まあ、そうかもしれませんね、うん、
オタク界、クリエイター界、
クリエイターとしてね、
うん、
相当な実力があるんだろうと。
しかもなんか映画撮って大ヒットでしょ。
そうですよ、
大ヒットでしょ。
今これだけなかなか映画難しいですよ、
うん、
テラフォーマーズと同じ予算で作ったらしいですからね。
私あれも聞いた、なんだったっけ、英国王のスピーチ、
はいはいはい、はい、
だっけ、
ええ、
の予算とも一緒らしいよ。
あ、そうですか、 ほー、あ、そうですか。そう思ったらかなりコンパクトに作ってるんですね。
ね。
ね。
あれって別にそんなにお金かけなくてもできそうじゃない？街破壊さえしないから。
どっちかというと人間ドラマですからね。
でも思ったよりもうちらが知ってるよりも CG がずっと安くなってるのかもしれない。
どうなんでしょうね。
うん。
どうなんでしょう。まあそういったね、
うん、
いろんな外郭、外堀の話はたくさんあるんです。
うん、
エヴァっぽいとか。うん、いろんな話がある。ゴジラが史上最大だとか。
うん。あ、大きい。うん。
石原さとみが出るよとか。
うん。
竹野内豊がかっこいいよとか。いっぱいある。うん、いっぱいありますけど、その辺は、とりあえず、まあ、有識者にお任せして。
うん。
私が思ったのはですね、あの作品は確かに好きと嫌いが分かれるだろうと思ったんです。
うん。
それは、人間だから仕方がないものと思ったんです。
うん。
どうしたって映画とかそういうものを見て、カタルシスを感じるわけじゃないですか。
うん、
あー、よかったなーって。
うん、
でも人それぞれよかったなーと思うポイントが違うわけですよ。
なるほど。うん、
例えば、
うん、
すごいヒーローが活躍する。
うん、
そこがかっこいいって思う人がもちろんいるわけです。
うん、
ね、
うん、
すげえヒーローが戦い、やってくれたぜって、
うん。
インディペンデンスデーなんて最後、大統領がね、うん、今も、今、新バージョンやってますけれども、
うん、
旧バージョンのやつはね、
うん、
大統領が特攻して、勝ったぜ、イエーイって、USA って、最高、
うん、
なるじゃないですか。
はい。
アルマゲドンだって、最後、ね、ちょっと隕石爆発してくるわって、
うん、
かっこいい、ヒーローありがとうってなりますよね。
うん、
で、シンゴジラ。
うん、
ね、あまりネタバレになりますから大きなことは言えませんけれども、
うん、
組織のカタルシスね、組織、人なんかすごい ずば抜けた人間っていうんじゃなくて、すごい優秀な組織、
うん、
と、
うん、
これ私が昔から言ってるんですけど、オタクの好きな組織っていうのがあるんです、
うん、
オタクの好きな組織っていうのはすごい言ってると思うんですけれど、
言ってるあれでしょ、上司が責任を取るってやつでしょ。
そう。いわば、パトレイバーの世界ね。
パ
トレイバーの世界ね。パトレイバーの世界っていうのは、まあ、あれは若手が頑張って、中堅が責任を取る。まあまあまあ、中堅言っても、まあ、上司ですわね、若手からすれば。それがもうちょっと持ち上がって、ミドルが活躍して、上の人が責任を取る。このカタルシス。ですからね、申し添えておきたいのはですね、
うん、
金融腐食列島呪縛っていうね、
うん、
もう 大ヒット映画がありました、うん。もう日本中がもう金融腐食列島を見たなんて言ってね、
うん、
言ってるようなもう大ヒット映画がありましたけど、あれが好きな人は絶対にハマると思いますよ。
私ね、あれを見たの。予告編、
はいはい、
を旦那に見せられたんです、
はいはい。
見てもいない映画の。
まあ、ネタバレをしましたからね、もう見に行くことはないだろうと思って、うん、せめて予告編を見なさいっていうね。
最悪だよ。どんな。
先に落ち言うけんみたいな、
ね。ほいで、
うん、
こう、予告編を見て分かったことは、
はいはい、
大体会議。
大体会議してますね。
でも、なんていうの、この。ゴジラ、最近のゴジラはね、
はいはい、
こうゴジラとなんかの動物が戦う、
はいはい、
大きな動物が来て、
はい、
ゴジラが戦ってゴジラは海へ帰るっていう
ご
都合主義、
そう、あのゴジラが人類を救ったみたいですね、
そう、偶然救うねんな
ーで海に帰っていくパターン、
うん、
このパターンってやつありましたよね、
そう、ほんで人間たちは下からポカーンと口を開けてゴジラの活躍を見る、
そう、メーサー法とかってやつをビーって言って、
うん、
ダメだったみたいなやつありますよね、
うん、ね？
じゃないやつっていう、
そういうのにが嫌だったの、
ああ、
ね、ゴジラ何しに来たの、
あ、なるほど、
ゴジラがヒーローなの、
はいはいはい、
みたいな感じじゃない、
そうですね、
嫌だなと思ってたので、
はいはいはい、
今回こうガチでね、
はいはい、
あの戦ってくれた日本政府が、
うん、はいはい、
みたいな話を聞いたので、
ええ、
まあすごくいい作品なんだろうなって、うん、
ちょっと見に行こうかなって気になりました、
子供3人と犬3頭と痛い足を引きずってよちよち痛い痛い痛いよちよち痛い痛い痛い痛い やってる私にはね、うん、映画館は遠いの、
う
ん
う
ん、
そうですか、
遠いしね、時間もないしね、本当に辛い、本当に辛い、
まあ、ですからね、本当、うん、あの世の中でね、皆さん、本当社会の歯車だって頑張っていらっしゃる、もうミドル層にね、
うん、
ぜひ見ていただきたい。
会議が見どころってこと？
マジ私、会議は見どころですよ。会議とね、会、うん、あのね、金融ショックレッド自爆にも言えることなんですけど。
ブシャーン、ポカーンって言うんじゃない。
うん、あの、金融ショックレッド自爆にも言えることなんですけど、うん、廊下のシーンがかっこいい映画が好きなんだ。廊下。廊下、廊下。
どんどん年老いていくの。
廊下、廊下、廊下。部屋から部屋へ移動してる書類とか持ってみんなが。
わかったわかった。そこであれでしょ。すっごい顔と顔が近づいて、はい、あ、もうこの二人中しちゃうんじゃないかなっていう BL 展開での口論。
あのね、それはね、振り返れば奴がいるを見ればいいと思うんです。
廊下じゃないの？
振り返れば奴がいるを見れば、カタルシスが得られると思いますけれどもね。いや、ほんとね、廊下のシーンがかっこいい映画が好きやんなん、好きなんだな。
ショムイだ。
ショムニはあれでしょ、あれ、ほとんど G 面でしょ ?75 みたいなもんでしょ。
ショムニもこうさ、みんなでこう、
あれ
感覚みたいな。
はいはいはいはい、
はい、はいはい。
それは白い巨塔をご覧くださいよ。
廊下。
あの廊下じゃないんです。
なるほど。
財前教授の爽快心みたいな廊下じゃないんです。
じゃあどんな廊下だよ。
金融腐食レッド自爆みたいな廊下なんです。
どうなの、なん中寸前でもなければ、引き連れて歩くシーンでもないのね。
引き連れて歩かない、引き連れて歩かない。なんて言うんでしょう、やんなきゃいけないことがいっぱいあって、愚痴の一つもこうしたいけれども、その愚痴すらも前向きっていう話。
おお、愚痴すらも前向き、
愚痴すらも前向き。みんな疲弊してる、
うん、
みんな疲弊しててボロボロだけど、
うん、
やんなきゃいけないことがいっぱいあって忙しいねんっていう廊下。
あのね、廊下じゃないけど、私それリビングでやってる。
はははははは。ああ、我が家のね。我がこの仮の住まいのね。
リビングで、
ね、
お昼ご飯の準備もしなきゃいけないのに。
つまり、うん、いいですか、いいですか、
息子は勉強やらないし、娘は泣いてるし。
いいですか、うん、はい、はい、よろしいですか、
はい、
会議っていうものがあるでしょ、
はい、
会議で物事って決まるんじゃないんですよ。
廊下で決まるの？
会議は決定が行われる場なわけですよ、
うん、
会議ってのは、
うん、
ってことはその決定するために必要な情報と資料を集める人たちがいるわけですよ、う
ん、なるほど、 下準備の人たち、
そう、うん、その人たちが廊下にいるんです、
うん、なるほど、
廊下と、
うん、
その会議で発言するマイクの前に立ってる人の真後ろに全員担当官がいるんですよ、
うん、
だから二重になってるわけです、
うん、それネタバレ？ネタバレじゃないの？
ネタバレじゃないですよ。会議ってそういうもんでしょっていう。
その。私そんな偉そうな会議に出たことないからわかんない。
あ、私もどっちかというと廊下の方の、どっちかというと廊下の方の人ですからね。そんな、そんな
廊下にいる人にメールを送る程度の人でしょ。
そうそうそう。廊下にいる人に電話報告する、もっと現場の人ね。
もっとしもじも
の。そうそう、そうそうそうそう。だから、そうですよ。会議に向かう人たち、向かっていろんな情報をその会議に送る人たちに情報を送る人たちですからね。私たちがね。だから、あんなシーン見たことはないんですけれども。
はいはい。
やっぱ会議とね、廊下。会議と廊下だな。シンゴジラは会議と廊下でいいんじゃないかな。
私多分ね、シンゴジラと同じくらいてんやわんやしてるよ。
あ、
夏休み中でね。痛い足を引いてみながら。
まあ、これ以上ネタバレですからね、うん、もう言えませんけれどもね。
私も前向きな愚痴を言いたい。
いや、ほんとね、いや、怪獣映画、そうですね、怪獣映画ですよ、すごい。カタルシスがあります。もうね、私2時間ずっと腰がちょっと浮いてました。
おぉ、空気
っす。って前のめりになりました。ずっと見、なんかこう、あ、そろそろなんかこう、いいかなっていうシーンがなかったんです。
エンジョイしてよかったですね。
いやー、もう大変ですよ。もう、あれ、4DX とかやりますでしょ。
うん。一応言っとくけど、ね、
持つのって、何ですか？
一応言っとくけど、夏休み中のね、はい、リビングはね、座る隙もない。
あらららららららら。新、トンプー奏者伝。
あ、そういうラジオだった、うち。
新、トンプー奏者伝。カタカナで書きましょう。新、トンプー奏者伝つってね。
あのフォントをお借りして、
新トンブーソシャレンでしたか。そうですね、みんながね、
はい、
現場のことを伝えてきますからね。餌がないとかね、水がないとか、あのエアコンの温度がなんだとか、あの宿題が片付かないとかね。
そう、
現場は混乱している、
混乱している、
決断を下さなければならない。
そう、一人で決断を下さなければならない。
あ、これ大変だ。
しかもね、実行もしなければならない。
実行
もご飯作る。
そうそう、
泣き止ます大変
大変
大変
大変。竹野内豊であり石原さとみでありみたいなもんですね。
なんだろうね、こうね、公園へ行って水遊びをさせてやろう。
はいはい。
でも日中は暑いので5時頃、
はいはい、
なって思ってそれに向けて勉強をさせるんだけど、
はい、
全然終わらない午前中からやってるのにまだ終わらない。
タイムリートがタイムリミットが迫ってるわけですね。
なんでこう
緊迫感がありますね。
そう、子供を寝かしつけて起きてきたのにまだ宿題終わってない、
うん、
みたいな状況のまま持ち込んできた、はいはい、4時5時まで。
うわわわわわわわわわ
ね。
はいはいはいはい。
お昼ご飯2時間30分
おかしいでしょ
もうっていうくらいの時間割で進んでいて、ほいでもう行きたいのって。
優秀な組織は、ね、うん、関係閣僚に指示ってやると動くんですよ、
うん、
そういうカタルシスが、
うん、
関係各所にね、
うん、
連絡を通達した、
うん、
あと現場に戻ってきたら何も進んでなかったっていうこと感じね。
だよねっていうう
ひゃーって、
なんかね、目を離すと何も進まないんだけどね基本的に
はいはい、
何も事故が起こってなければよしとしてるんだけどね。
なるほど。
そんなわけで、
あれですね。何ですか。あれってもののけ姫でしたっけ？
ん？
有名なキャッチコピー。生きろってやつ。
うん。生きてればよし。
そう。ね、心地総理は関係各所に生きろっていう、
うん。生きろ。
指示をね。
そう。つつがなく生きろ。ほんで、こう、でも目標はあるわけ。
はいはい、
夕方、ちょっと遊ばせてやりたい。ね、お水チャプチャプさせてやりたい。と思って、
はいはい、
こう、一日を一生懸命進めるんだけど、進まずに。はいはい、そして、こう、犬連れて散歩して、その後、ちょっとね、って、いろいろ思ってたのに。
ブラジル五輪の方が、まだ進捗いいんじゃないですか。
うん。で、すごい頑張って、一日をその4時、5時に向けてたんだよ。
はいはい、
おかしいでしょ。
そう
です。となんかちゃんとできることがあるはずなのに。
確かに。午前中に終わっていればとかね。
まだ終わらなくて、
はいはい、
もういいや。
はいはい。
もうあと1ページ残ってるけど、いいって全てを捨てて、投げ出して、
は
あ、もうチャプチャプしに行くって。
はいはい。
チャプチャプ優先にしたのよ。
はいはい。
って思ったら、夕立ち。
うはぁ。
もう全部パー
はぁ。なるほど。
さあ、もう勉強しよう、みたいな。振り出しに戻るみたいなね。
虚無感。
っていう、てんやわんやしてる中、
はいはい。
旦那はシンゴジラを見に行ったのですね。
見とかなきゃって思ったんですよ。
私もそう思ってる。一応言うけど。
私が休みの日に見てきたらいいと思いますよ。子供たちを連れてね。
絶対に嫌
見てきたらいいじゃないですか。
私がね、最近思っていることの話をするね。
はいはい。
船に乗ろうと思って。
おお。
マツコの知らない世界を見たの。
はいはい。
ほんでこうとある客船、豪華客船が、
はいはい、
なんと13歳以下無料。
太っ腹
でしょ。
はい。
ほんでバカだから私ググったの。
はいはい。
そしたらなんと、
うん、
50% 引きになってるの。
はあ、すごいことじゃないですか。
だいたいその船の乗船料お一人様の値段で家族全員で行けちゃう。
そういうことですよね。
ガーって。
はいはいはい。
なったんです。
ええ。
ほいでちょっとクルージングのところに電話して、
はいはい。
パンフレットちょうだい。
言うてもあれなんじゃないですか。お休みとは無縁な期間に出てるやつだからとかそういうことではなくてですか。
あのね、まあ強いて言うなら8月11日の盆ぴったりに合わせた5日間のクルーズが、
はいはい、半額
半額だけど、まあ、ピーク時だから、
はいはい、
あ9万は9万なのよ。
なるほど、
9万か10万
ピークの値段設定の半分。
そう、
なるほどなるほど。
だから本当は20万のところ9万円、は
い
は
い、いやいやでもすごいでしょ
がお二人分で、
はいはい、
5日間、
5日間
ご飯付きの船に乗って、
そう思うとすごいですよ。だってその例えばね、
うん、
今回は車中泊だとかね、うん、今回はビジネスホテルでとかっていうわけじゃなくて、
うん、
豪華な料理を、
うん、
5泊分いただいて、
うん、朝昼晩といただいて、
朝昼晩といただいて、
うん、
豪華な設備の中で暮らし、
そう、
様々なアクティビティとかってやつが
そう
ある、
そう、ヨガとかやる戦場で、
そうですね。だからなんていうんですか、大変気の利いたホテルに5連泊しているうちに、
うん、あっちこっち泊まって、あ、泊まってっていうのは停泊して、
そう、
あの、
いうことですね、
京都を見たりとか、
はいはいはい、
どっか行ったりとかして、最終的に釜山へ行って、
はいはい、
釜山から帰ってきて5日間ですよ。
ほわー。
金沢発着。
ほわー、すごい。
だからうちらはなんかこう、私ね、西すぎる日本は、
はいはい、
行けないと思ってて、
はあ、ははあ、
鳥取より先は、
はいはい、
ちょっと、ここから出発には無理と、
あ、なるほどね、
思ってる。途中で何泊かすれば別だけど、
はいはいはい、
そんなのすごい旅じゃん。
途中で何泊しながら行くと、何泊かしながら帰ってこなくちゃいけなくなりますからね。
そう、ね、ハウステンボスとかマジ遠いんだけど、
そうですね
って思ってるわけ、
はいはい、
なのになんとね、船に乗っちゃえば船で遊んでるうちに行くの、
すごい、
すごくない？
すごいですね。
ほんで、旅代、だって、釜山まで行こうと思ったら、なんだかんだで10万円くらいかかるよ。
かかりますよ。かかります、ね、かかります。
釜山一瞬だけどね。ちょっと寄港して、
そうですね。
ちょっと屋台で飯食って帰ってくるだけだけど。
言うても言うても、やっぱり、違いますよ、外国は。
でしょうね。
と思いますよ。
と思って、
うん。
ほいで、なんかね、平日っていうか、ね、なんかこう、休みじゃない、みんなが休みじゃないシーズンに行くと、
はいはい、
まあ、9月頭とかに行くと5万円くらいなの、
はいはいはい、安いですね。
すごいよね。
だって
5万円で5日間泊まって釜山まで行っちゃうんだよ。
あの宿泊費だけですね、ほぼほぼ、ね、
ほぼほぼ、
だって食事代と移動費を完全に度外視していますよ、
うん、しかもなんか人数がおかしいでしょ、子供も連れて行けるのよ。
そうか、無料ですからね。
すごくない？
私ね、
うん、
この話ちょっとだけあのココチさんがすごいね、
うん、
行きたい行きたいって言ってたんで、
行きたい、
うん、ほんと行きたいんですよねって話を同僚にしたんですよ、
うん、
同僚というか先輩たちにね、うんうん、したんですよ、
うん、
そしたらみんなね、
うん、
船旅かーって、
うん、
みんなね、頭の中でね、新日本海フェリーとかね。大変でしょみたいな、その。
あれだ、あの、沖縄まで、こう、なんかみんなと一緒に寝るようなところで、
そうそうそうそう。
すごい時間かけて行くようなやつ。
私はね、金沢発着なんですよって言ったのが悪かったのか。
ああ。
金沢で日本海、新日本海フェリーで、夏、そのお盆の間に北海道行くの、いいね、北海道はいいけど、他にも行き方があるでしょみたいな、もっと豪華な行き方があるでしょってみんな言っててね、
うん、
船旅で、
うん、
家族で行くんでしょって、家族でなんかその広い広間みたいなところにもう伏して寝るのみたいなこと言われて、
うん、
何を言ってるんだこの人たちはって思いましたけどね。
豪華客船ですよ。
俺バイク旅するんちゃうでんでって思いましたけどね、
うん、
それはあれでしょ、大洗とかまで行ってバイク乗せて北海道ツーリングして船で帰ってくるっていうやつでしょ。
それはそれですごく素敵な旅なんだけども、
それ一人やんっていう、
うん、一人じゃなきゃいけない、シンゴジラみたいなもんですよ。一人じゃなきゃいけないね。
ほほほ
っていうわけで、
はい、
行きたいなって、
うん、
その間の犬はどうすんだとか、
はいはい、
いろいろありますけれども、
まあ、なんせね、行こうっていうやはり決断力といいますかね、
うん、
行こうという気がなければいけないんですよ。
うん、
後のことは後で考えればいいぐらいの感じでね。
なんとね、こっち家のそばにはね、病院がね、犬を扱ってくれる、
うん、
ナイスシステムがあってね。
そら、こっち家はいいですね。 新トンプー層のところにはあるかどうかは分かりませんけど、
ね、何を言ってるんだ、うん、まあそういうわけよ。
なるほどね、それは恵まれたところにありますね、う
ん、ね、ほんで旅に出たいなと思いながら調べてたんです。
はいはい。
そしたら行けない、
うんうん、
ってことが分かったの。
そう、行けないっていう、行けないんだってことをね。
パスポートなかった持ってるのは旦那だけだ。
そうそう、
またこの人一人で行こうとして
そこは、いや、そうなんです、一人で行こうとしてね、
うん、一人で行こうとした結果、
結果
パスポートがある。
そう、パスポートがある。私は行けなかったことによってなんだかんだで長野に戻ってきたのだっていうね、うん、この辺は本当は語ってるけど語っていないんでわからないでと思いますけれどもね、うん、いろいろあったんでしょうね。
いろいろあったん
でいろいろあったんでしょうね
多分ね、こっち、ココチ様の、ね、呪いか何かによって、
そう、
一人での旅はできなかったんだ
と。2回チャンスがなくなりましたからね。
そうね、
オーストラリアに行く予定がサイクロンが来てね、ハワイに行く予定が、まあ、日本に地震が来て、
うん、
などなどいろいろしているうちに、まあ、私が転職したって話ですよ
まあそんなわけで、
はいはいはい、
おいで、私の手元にはただ行かなかったクルーズのパンフレットだけが残ったの。
私の手元にはただ行かなかったパスポートが残ったっていう話。
私はまだ行ってないシンゴジラのパンフレットも手元にあるよ。
見ましょう、
ね、まあそんなわけで、
はいはいはい、
あのパンフレットをね眺めていたんです、
はいはい、
他の船旅もええよって、
お、
進めてくるんですよ。
なるほどなるほど、うん、そうですよ。何もね、その旅はね、
うん、
コスタビスタですか、
うん、
コスタビスタは大変素晴らしい船だし、
うん、
素晴らしいプランだとは思いますけれど、
うん、
他にも確かにあるかもしれない。
なんかね、もうね、日本発着にこだわらなければ好きなところへ行こうよみたいな
そこへ行くのが大変、
地中海クルーズとかしちゃうみたいなやつがパンフレットが入ってきた、
はいはい、はあは
あ、私が心惹かれたのは、
はいはい、
キューバ。
キューバ、
今私の中ですごいキューバブームが来てるのよ
キューバ、どうやって行ったらいいかちょっと分かんないですけど、
国交回復、
アメリカとね、
うん、
アメリカとキューバが国交回復しましたよ。
か、何かのおかげで。
マジ行きやすくなったんですか？
わかんないんだけどね。
はいはい。
今何で、なぜブームが来てるかっていう話なんだけど。
キューバブーム。
そう。NHK のチョイスミっていう番組があって。
はいはい。
なんか BS だからこっちから見れないんですけれども。
はいはい。
もう噂だけすごい聞こえてくるの。
ほう。
BL 界からの噂が。
いつもね、思うんですけどね。私とコチコさん同じインターネットやってるんですけれどもね、うん、なんか繋がってるところが違うんじゃないかなっていう。私どんだけインターネットやってもね、
うん、
そういうものは聞こえてこない、こない。
DL の風は吹いてこないのね、
う
ん。
そうそうそう、ずっとねゴジラ良かったみたいな、あのガルパンはいいぞとか、うん、マッドマックスは良かったぞとか、
うん、
ゴジラはいいぞって話がしか流れてこなくてね。
うん
うぎゃーって。
私クマミコ闇落ちなので、
はいはい、
なんかこうエロ同人会が湧いてるみたいな。
クマミコが大変なことになってたっていう話までは届いてましたけど、
うん、
エロ同人会が大変なことにっていうのは、届いてないんですけれど、
なんかこう闇落ちした、免除になってしまった女の子っていうのはまた特別なエロ会があるよね。
なんか匂ったんでしょうね、ぶわっとね、
うんうん、まあそれはそれは置いといて、うん、まあ、でそのチョイスミですよ、
はいはい、
NHK のチョイスミっていう番組で、
うん、
あの土井先生っていうじゃん、あの料理番組やってる
土井善晴先生ですね。
そうと、イケメン俳優の野村修平くんが、
は
あ、
うん、
あのキューバにちょっと一緒に住むんです
キャスティング？
同性よ。
キャスティングがね、すごいことになってますけどもね。
なんてこう、うるさいおっさんと。
そうでしょう、土井先生。私ね、土井先生と一つ屋根の下にはね、正直住めないなぁ、
ね。
住めないな
ぁ。って思うでしょ？
はいはい。
でも、この野村くんは、
はいはい。
すっごくうまくやるの。
ほーほー。
2人でキューバをすっごい満喫するの。
なんてすっと、なんて
すっとイチャイチャする。まずね、その今晩の土井先生がツイッターで、
はいはいはいはい、
今晩のチョイス見は恥ずかしくて見れないって、
はあはあ、
みんな見んといてねって。
そんなフラグ立てたらみんな見るじゃないですか
みたいな話をするくらい、
はいはい、
ずっと野村くんとイチャイチャイチャイチャイチャ。
ほうほうほうほう。
もう一番最初に会った時はもう気が合わないと思う。
まあまあそうでしょう。
で、もう
逆に
嫌な感じ。
逆に土井先生と気が合う人って誰なんだと言いたい。
野村くん。
そういう天才。例えばね。
うん。
このサラダオイルにうまいこと混じるようなものを探してこいって言われて、うん、すいません、どれも弾きますっていうようなね。
うん。
そこに現れた海面活性剤がみたいな話でしょ。
まあそんなわけ。
驚異の親和性を見せるって。
二人はどうやって歩み寄っていいかわからないよ。
ああ、そらそ、そらそうです。正直野村周平さんの年齢であれば、たとえ土井先生じゃなくてもあれぐらいの年齢の人とじゃあ一緒に住んでねって言われたところでですよ。
うん。
じゃあ誰にしましょう。そうだな。中村育児と一緒に住んでるねって言われてもちょっと。世代間ギャップがとかね。
うん。
恵比寿よしかずと住んでねって言われても。
嫌だな
ちょっとなーって、なりますよね。
うん、もうこの二人のビジュアルがね、はいはい、素晴らしくマッチしていて。
ちょっといいですか？
はい。今私が見てる。
あら、楽しそうな土井先生、
ね、そう、オープンカーで二人で旅に出たりとか、地元のおばちゃんと一緒にダンスをしたりとか、こう、野村くんが、なんだろう、活性剤となって、
はあ、
土井さんがすごいフィーバーする。
あらららら、
最後の頃とかナンパとかし始める。
つまりなんですか、溶けにくい物質も、
うん、
溶媒を適切なものにすることによって、
うん、
溶かすことができるじゃないですか、
うん、
野村という大変素晴らしい溶媒を手に入れた、
うん、
溶けにくい物質であるところの、うん、土井先生が、
うん、溶けちゃったの。
これは楽し
い。なんかね、もう、もうね、
こんな見たことないですよ。
メロメロにされちゃって、
これは。
なんかすごいね、楽しむのよ。
はいはいはい。
この世界を。
ええー、ええー。
ほんで、もう、楽しんでる。人生を謳歌してる。私が踊るなんて何十年ぶりや。土井先生言い出すの。
はぁ、これちょっともう、これもいいですか？
すごくない？人生を謳歌してるっていうのが、
はあはあはあはあ。
でも君がいなきゃダメなんだよ。野村くんがいないとできないの、
はいはい、
そんなことは。で、二人は家に帰ってきた後、土井先生がお料理してる間、
はいはい、
ずっとイチャイチャしてくるの。後ろからくっついてくる。野村くんが、
野村すごいな、
やろう、ほいで。
野村天才ですね。
僕のことどう思ってるんですかって。
野村くんが。
そう。
ちょっと確信に迫っていますよ。
そう。
野村くんがマンション買ってくださいよって言ったら、土井先生買う勢いですよ。
買う勢いだよ、本当に。
僕住むとこなくてって。
何くっついてきてんだよっていう雰囲気で。
はいはい。
シャワー浴びてこいっていうの。
マジポルシェぐらいだったら買いますよ、これ。
シャワー浴びてこいだよ。もう一発するとしか思えないでしょ。
聞き逃してました。私もずっともうハンカチ王子ポルシェ買ってもらったみたいな、そういう想像しかできてませんでした、
ね。あれもすごかったよね。
それもすごいと思う。
あれもすごかったけども、うんうん、野村くんがくっついてきて、
はいはい、
シャワー浴びてこいって言ったりとか、
はあは
あ、でもこう僕のことどう思ってるんですかって聞かれて、どう思ってるとかそういうこと普通聞かないだろ
う
って、
あ、そらそう
言ってくるんですよ。
あ、もうでもこれ半落ちですわ、半落ち。
そう、そういうのは言うもんじゃない。
あららら、もう答えだわ。
って言ったら、でも聞かなきゃ分からないことだってあるじゃないですか。
あらら、
食いついてくんですよ。
攻めますね。
そしたら、土井先生は、
はいはいはい。
息子だったら、すごくいいなって思うよって。
ほう？
言うんですよ。
おやおや。
もう、なんなの、ラブラブ。
まあまあまあ、そうですね。
いっちゃいっちゃ。もう、もし俺の息子なら嬉しいよって。
あら、あらあらあらあら、あらあらあらあら。
二人でずっとイチャイチャして。その後もう、もうメロメロなのよ。 その先はもうメロメロなの。
土井先生キャラ変わっちゃいますよ。
一緒にアイスを食べに行ったりとか、こうご飯と愛だよね。愛がね育っていくの。
すごいですね。
ほんでもうなんかなんていうの、もうパパご飯お腹空いたって野村くん言い出すくらい。
天才か。こいつ悪魔かなんかなんじゃないですか。
もうメロメロよ。
サキバスの男版ってなんて言うんですか。
絞り取られちゃう。
サキバスオですか。
サキバスオだよね本当にね。ほんでもうこう二人はこうイチャイチャし続けて、で、あのなんだったっけ、あの革命家の T シャツが欲しかったの。
あ、ゲバラの。
そうそうそうそう。
はいはい。
の T シャツをね、ピンクの T シャツが欲しくって、
はいはい。
買えなくて野村くんに頼んで買ってきてもらう。
あ、土井先生はチェンゲバラの T シャツが欲しかったんですか。
欲しかったの。だけど恥ずかしくて買えなくて、買えなくて野村くんに買ってきてって頼んだら、
はいはいはい、
なんと彼は、
うん、
エプロンもセットで買ってくれて、
ゲバラエプロンがあったってことですか。
エプロンも一緒にお揃いで、しかもこう黒のお揃いの T シャツなんかも着て、二人でこう二人でなんていうの、鏡の前でお揃いの T シャツを着て並んで立っちゃうの。
あら
ー、わーって。でもうそれで二人でこうベランダのところで葉巻で一服しながら、
はいはいはい、
もし私が一人で来てたとしたらこんなに楽しい旅には絶対ならなかったって、君がいるから私も羽目を外してるって土井先生に言われるんですよ。二人でお揃いの T シャツを着てたよ。葉巻を揺らせながらだよ。すごくない？
すごいですね。
で、こう彼はね、帰ってっちゃうの、先に、うん、土井先生が。
はいはいはい。
で、それをオープンカーで送るの、うん、野村くんが。
はいはいはい、は
い。ほいで、こう、ね、あの NHK の番組の収録があるから、彼は帰っていってしまうんだけれども、はいはい、こう、最後見送るシーンで長回しなんだけれども、はいはい、野村くんが去っていくのを見送っちゃうの、土井先生が。
あららららららららら、
もう振り返る、もう、あ、バイバーイってやって、バイバーイって言って、あ、もう行っちゃったかなと思った野村くんが帰ろうとしたら、ま、振り返ってこっちを見ている土井先生って、
あらららららら、
っていうラブラブっぷり。
あら、私ね思いました、
うん、
なんかの手違いで、
うん、
なんかの手違いであのネルフのカードが碇シンジじゃなくて野村周平に渡っていたらもうみんな夢中になって、
うん、
みんな夢中、あの碇言動ですら、
うん、
こんな楽しいことはないっつって、
お揃いの T シャツ着て、
お揃いの T シャツ着ますよ、
ね、なっちゃうでしょ。その後が一人でねキューバに残るわけよ、
はいはい、
で彼は朝ほとんどこう、ね、自炊なんかしない子なのに、
はいはい、
こう土井先生の真似をしながらオムレツを作るの。
あら、
先生が作ってくれたオムレツを作るの。
あら、
オムレツだったかオムライスだったか。
あ、そうですか。
それをこう、オンエアを見たこう土井先生がツイッターで上手にできたやんって
新土井よしはる、
もう俺んち遊びに来て飯食い来いよって、飯食い来いよってツイッター上でイチャイチャし始めるの。
あらーってやつですね。
なんていうかね、土井先生に関して今世紀最大のごちそうさまでした。
うまいこと言いますね。
わーってわーってなってキューバ熱高まる
そこか。
もうクルーズをしながらキューバ、もう妄想ができるよね。聖地巡礼だよね。
はあ、ね、
BS 加入待ったなしと思ったもん。
なるほど
ね、
なるほど、うん、あのね、世の中にはね、NHK オンデマンドというサービスがありますからね。NHK の豊富なアーカイブを、
はい、
なんと、
うん、
お金で解決できるんですよ。
マジで見ちゃう。
これアーカイブか待ったなしなんじゃないですか。
ま、今もうなんていうか、キューバってなった。
ああそうですか。
熱い2人の生活が見たい。
なるほど、
うん、
いやこれね、いやいやいやすごいことですよ。その2人に感化されてキューバ熱が高まる、
うん、
ね、ラブライブに感化されて神田明神熱が上がるとかね、いろいろあるじゃないですか。
日本国内ならいいよね本当に。なんか昔そういえばロミオの青い空を
もう一回同じキャストでね、
うん、
渋温泉あたりでも行っていただいたらいいじゃないですか。
ああ2人で、
2
人でチョイスミ、
チョイスミ
ゆで卵作っちゃう。
じゃああれあれ、どうしましょう。例えば島の方でも、伊勢島の方でもいいですし、
うん、
湯沢町とかね、新潟の方でもいいですけど、空いてるリゾートマンションにチョイス見せてもらって、
うん、
土地の美味しいもの、
うん、
楽しいアクティビティ。
でもあれじゃないかな、キューバが良かったんだよきっと。だから弾き切ることができたのよ土井先生も。
確かに、あの周り知らん人ばっかりですしね、
うん、
旅の恥は書き捨てじゃないですけれども、
どうしたらいいんだってちょっと思うと思うの。
最後の理性、最後のそのストッパーを外国が、
うん、外し
外れたストッパーを野村くんが引き出したんだと、
うん、
そういうことなんですね、うん、
でもこの二人の関係はもう出来上がったので。
できましたね。
これはあとどこへ行ってもこうのびのびとした土井先生が見れるはずよ。
なるほど。
甘え上手の野村くんがいるはずよ、
はいはい、なるほどね。
最初はさすがに急には甘えられないけれども、
じゃあ もっとこういう異色のコンビをどんどん見せてほしいよと。
異色のコンビなんてもういらない、この二人でいいよ、ずっとこれでいいよ。
あ、温かく見守っていきましょうという、
うん、
なるほどね。この二人だったらもうどこへ行こうとも、
そう、甘えんぼさんと。
はあ、なるほど。
え、ほっこりするでしょ。
すごいすごい話を聞きました。
なんていうかね、もう久しぶりにラリるよ。ラリったラリったラリったうひょーって
ねえ。いやいや、もう本当ね、皆さんあのあれです、土井善晴と中村周平でググっていただいたらね、
中村野村さん、
野村周平、
うん、
野村周平でググっていただいたら、
うん、その世界が、
ね、まとめサイトとか出るでしょうから、
うん、
あらーって
あらーって
あら
ーほかほかーって、
あ
ーここ、なんだ、きっと人がね、心が温まる瞬間ってね違うんだね。
ほう、なるほど。
私もこれ最大に温まったけど、
はいはい、
旦那がね、
ええ、
あんまりにも勉強しない子供たちに、
はいはい、
を見て、
ええ、
ラブライブに逃げたんだよね。
あ、そうでした。
勉強を終わらせた後、ラブ、心を癒すために
心がね、勉強の監督で心が闇、
うん、
その後の丸付けね、不毛な戦いですよ、うん、もう字は汚い、ね、抜け漏れ間違い全部ある、
うん、
何なんだこれは。この一枚を仕上げるのにあんなに時間がかかったのに、この出来はなんだとかね、いろんな辛い気持ち、すさんだ気持ち、今癒せるのはラブライブしかない、
アニメしかないと思ったのね。
この間からちょっと私ね、
心の栄養が違うんだな、きっとな。
なるほど。
私 BL じゃないと心が癒されないもの。
なるほど。じゃあフライングウィッチはダメですね。
そういう配給とかの方がいいかもね。
配給弱虫ペダル
とかね。
なるほど、
ね、そういうので、
はあ、
ほっこりする
なるほどね、
かな。
はあ、そうですか。まあまあまあ、このようにね、アーカイブ放送見たいですね。
見たい、
見たいですね。
見たい
ね。あの民放だったら TVer で見れますけれど、
うん、
NHK も TVer に加入してくんねえかな。
いいよもうお金払おうぜ。
払いましょう、
うん、
払いましょう。
私野村くんのためなら払うと、土井さんのためなら払う。
なるほど。
土井先生って言うとなんか忍たまだな
そう、さっきからね、土井先生って言われるためにね、せき
忍たまだなって
なりますけれどもね、うん、はい。
こう、私この聖地巡礼すげえなと思ったって話なんだけど、
はいはい、
昔ロミオの青い空、
はいはいはいはいはい、はい、イタリアのやつですね。
があって、
ええ、
イタリアのグループ旅行みんな不女子っていう。
あのね、私ね、そんなバカなと思ったんですけどね、
うん、
そんなバカな、そのつまりイタリアに行こうなんて行くと思うって、
うん、
思うじゃないですか、うん、でも良かったわけでしょ、結構皆さん行かれたわけでしょ、
うん、でも私キューバには行きたくなったよ、
やっぱそうなんですね、
政治巡礼的な
感じ、だって心がぴょんぴょんした人たちが、うん、イギリスのツアーに50万円ぐらいかかるんですよ、
うん、
でもイギリスのツアーが大盛況で、
うん、
そこのツアー企画会社、
うん、
その機能、
うん、
ナンバーワンパッケージになったんですよ、
はあ、
一番の売り上げになったんですよ、
あ多分ね、あのキューバ行ったらピンクの T シャツと黒の T シャツめっちゃ売れてると思うエプロンとかすごい売れてる、
みんなの心ぴょんぴょんしますかね、
うん、買ってるよ、
あ
買うよ、
心がぴょんぴょんするんじゃーってなりますかね、
うん、なるなる、
なるほど、
T シャツはもうグッズだよね
まあまあそうでしょうね、うん、はい、まあ、そんなわけでございましてね、はい、いろんなことはあっても我が家は元気ですね、
なんだそれ
いろんなことがあってもっていうと、なんかすごい辛いところにいるような気がしますけどね、
うん、
最近の主に辛いことは子供の宿題だっつった、宿題で何なんでしょう、いろいろあるんです、子供たちもね、
勉強
勉強、うん、
勉強進まない勉強、
そうですよ、もう本当ね、宿題とかじゃない
の、バカなんだよね、バカっていうかね、なんかこうこんなことって私が初めて思ったのが、
はいはい、
小学校2年生の時に、
ええ、
こう一人の女の子が指名されてね、
はいはい、
こう2メートルの次が、
うん
何メートルで、
はいはい、
その時が4メートルなの。
はいはいはいはい、はい。
ここ何メートルだって。
ええええ。
間、2、
うん、
4、
はいはい、
間。
はいはいはいはい。
って言われて、答えられなくて、
はあ、
20分くらいかかったんだよ。
ほう。
2の次だみたいな感じで、
はいはい、
先生がすごい頑張るんだけど、
はいはい、
わかんない。わかんないっていうか、答えられなくて。買ったんだよね、
はいはい、
そんな感じになってるの今息子が
大変
本当に
今そこにある危機じゃないですか
さっき
ち丸こぐらい簡単でしょ、
うん、
丸んこだったらね、
うん、
パン粉かなとかハンコかなとかね、うん、悩める余地がありますよ、でもち丸こってあったらあれかなってなるじゃないですか、
うん
ねえ。
もうね、本当にね、こう、分かりきってることが全く進まないという、
はいはいはい。
辛さね。
心を病みますね、うん。これはもうアーカイブ待ったなしですね。
戻ってこいと思う、もう多分ね、違うところに行って、異世界とかに飛んでんのよ。
なるほど。
きっと。
その子、なんか違うこと考えてるんでしょうね。
もうなんか、ちゃん、普通に見てらんないんでしょうね。
ごめん寝てたぐらいのね、
そうそう、
ね、いやーほんとお母さんの声がさ心地よくてちょっと寝てた、
あうちの旦那がよく言うやつ、
はい、みたいなことをね、うん、子供が言う日も近いでしょう、まあそんなわけでございまして、まあそんなわけでございましてね、
僕一人で楽しいことしてきたんだみたいな、
うん、
見てきちゃった、
見てきちゃったってね、なるかもしれません、さあさあそんなわけでございまして、皆様からね温かいお便り実はたくさんいただいておるんですよ、
はい、
はい、早速ご紹介していきたいと思います。
现在是一个新东风装系列，
下一步是多你的信，我从听众好评，
さて、お便りをいただいておりますよ。どんどんご紹介していきたいと思います。
ありがとうございます。
はい。こちら、アマンさんからいただきましたよ。ありがとうございます。アマンと言います。初回放送を聞きました。軽妙なおしゃべりを堪能いたしました。今後ともよろしくお願いします。ということでございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。本当にね、
リュウさんのところから。
そうですね。
いらしてくださったから。
はい。こちらこそよろしくお願いしますと。
どうぞよろしくお願いします。
ね、鍵付きアカウント。ね、
いくつもあるハードルを超え、
本当ですよ、
よくぞ来てください
、本当に何なのっていうところからね、
何なんだこいつ
ら、よくぞということでございまして、今後ともね、はい、何卒よろしくお願いいたします、ありがとうございます。さてさて続いてのメッセージでございますよ、こちらはココチ様、トンプー様、リスナーの皆様、こんにちは。ココチティーパーティー会員ナンバー6のなるかです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。新トンプー奏者伝スタートおめでとうございます。ありがとうございます。 ある日いつものようにいやなのラジオのページ足を運ぶときれいさっぱりなくなっており、大海原に投げ出されてしまったかのようでした。ゆらゆらと波に漂い、かろうじて青い鳥でつながっていたロープを手繰り寄せ、心地様に DM を送った次第でございます。そしてこちらのラジオを教えてもらいました。海で漂っていた私を船に乗せてもらったかのような気持ちです。地下に潜るということなので、この場合船というより潜水艦のイメージでしょうか。
本当にね、真っ白っていうね。
ええ、いやもう私たちもどうしようと思いながらね、思いましたけれども。
どうしようと思ったよね。
まあ、こうやってね、うん、温かい皆様の本当に、なんでしょう、つながりと言いますか、
うん。
本当にありがたい。こちらこそありがたいという。
すっごい支えてもらってる。
ね、新トンプー奏者伝第000回を再生すると、久しぶりにどこかで聞いたお声に思わずニヤニヤしてしまいました。最後のジングルが流れると心がじわーっと温かくなりました。
ねえ、音楽の力すげえなと思った、
ね、
皆さんもねちょっとね最後感動しようかなっていう気持ちで最後のジングルのとこを聞いてみると、
はいはい、
びっくりすると思う。
あ、なるほどね。
あ、なんだろう、いつもの心地様なのに、
はいはい、
音楽のせいで感動の出来栄えっていう。
あとね、私いろいろ思いましたけれども、イヤホンとかヘッドホンで聞くのがいいですね。
そう、
結構重低音が入ってたりするんです。
うん、
あ、今回の音楽ね、
うん、
全然再生されないとカッカッカッカッっていうんっていう音だったりねしますからね。うん、まあ機会がありましたらイヤホンとかで聞いてみていただいたら、あ、こんな音が入ってたんだっていうね、発見があるかもしれません。
いい思う話なんだけど。
はいはい。
私イヤホン使えないの、
はいはい、
子供の声聞かなきゃいけないから。
あ、なるほど。
私も本当にね、今日その行きたい行きたいって言ってたチャップチャップ池に、
はいはい、
今日連れてったんです
よ、はいはいはい、
チャップチャップさせてたんだけど、こう水深がね15センチくらいなの、
はいはい、
転んだら死ぬかもしれないから、
はあはあ、
一瞬たれても目離せないので、
は
あ、足包帯巻いてるから池には飛び込みたくないんだけど、
はいはいはいはい、
どんどん深く入っていく娘みたいなの
を、なるほど、
やきもきしながら見守っていたわけですが、
はいはい、
ポケストップのね、
はいはい、
ポケモンができるとこの横なのに、
はい、
携帯見てらんないの。
お、
携帯見ててもし浮かんでたらと思ったらさ、
はあ、はあははあ、
やじゃん。
ポケストップぐらいたまに回してずっとほったらかしておけばいいんじゃとは思いますけど、それぐらい
ジムもあってさ、
あー、なるほどね、
見てらんない、
見てらんないですね、それはね。
そう、
ジム戦やってらんないですね。
ずっと子供見てましたよ、
ね、うん、なるほどなるほど、
そんくらいイヤホンもはめてらんない。
ああ、そういうことです、
ね、シンゴジラも見に行け
さて、いろいろ大変なこともあると思いますが、これからもお供させていただきます。ラジオが聞けたことに感謝です。ありがとうございます。ということで、
ありがとうございます。
こちらこそ本当にありがとうございます。
ね、ごめんね、いつも口っぽいラジオで ね、
ありがとうございます。さて、こちらはこちさん、ここちさん、リスナー皆様こんにちは。そしてお久しぶりです、ゲンと申します。
ありがとうございます。
お便りを出すのはキリが良かった回以来ですね。ありがとうございます。
なんとなくなんだけど、こうツイッターで見てるとね、
はいはい、
久しぶりって気が全然しないね。
そうですね、
うん、
そう、なんかいつもつながってる感じがしますからね、
うん、
ありがとうございます。
メールありがとうございます。
はい、突然起きたこの騒動、動揺はしましたが、思いのほか悲しくはならなくて、それは良いのか悪いのかと考えている次第です。
これ多分本当に切れてたら、
はいはい、
はーってなると思うんだけれども
、はーは
ー、なんとなくね、
まあまあ、
ツイッターで元気にしてるなっていうのがあるとね、
ね、
悲しくならないかなっていう、
まあ、安心感はあるかもしれませんけれどもね、うん、だからそういう意味じゃ本当にネットの力ってのはすごいですよね。うん、さて、現実は終わりの準備や空気を作るような悠長なことはさせてもらえないでしょう、させてもらえないのでしょうね、
うん、
ですから自然消滅というのも案外難しいのかもしれません、
うん、
話が変わりまして、今回の騒動を受けて思ったことがあります。それは幻です。一般的な意味合いとしては、存在の確認が難しいもの、たちまちのうちに儚く消えてしまうものという意味らしいですが、私は幻という響きは好きなのです。
うん、
もし私が好きな人の曲が、一瞬だけアップロードされてたとして、それをダウンロードする機会がなく、アップロードを打ち切られたとします、
うん、
すると私は必死になってその曲をネットの海をかき分けて探すでしょう。 つまり期間限定や限定公開といったものに弱いのです、
うん、
今まで幻の曲、幻の画像、幻の動画等、何時間もかけて探し探し探し疲れるほど探してきました、
うん、
もちろん見つからないものもありますが7割ぐらいは見つかります、
うん、
やはりネットの海に流れたものは永遠にネットの海に漂うままの運命なのでしょうね、
うん、
世間では消えて見つからないものを、私が知っている持っているという優越感は格別なのです。
なるほど。
ネットラジオというマイナーな分野でもこのラジオを筆頭にありがとうございます。面白いものを知っているというのは個人的に嬉しいものです。それはたとえ他人からしたらただの路傍の石に見えなかったとしてもです。
ありがとうございます。
好きなものには後悔しない程度に愛を注ぐべきだと私は思います。よく聞く話で好きだったバンドのライブ、今はお金がないし休みもないし、また今度ライブするからその時でいいかって考えて行くのを渋っていたらあっという間に解散してしまったというものがあります。
ある。
今やっている好きなものは今全力で応援し一緒に追わないと見失った時の後悔が大きいです、
うん、
だからこそラジオでも毎回お便りを出している常連リスナーさんは本当に尊敬いたします、
うん、
何が伝えたいのやら自分でも分からなくなってきたのでそろそろ終わりたいと思います。今更ですが新しく始まったラジオおめでとうございます。そしてこれからもよろしくお願いいたします。オタクの話や子供の話、どんな話も寛大な心と新鮮な見方、捉え方をされるお二人が私は大好きです。長文失礼いたしましたということでございまして、ありがとうございます。源さんからいただきました。ありがとうございます。
こう支えてもらってるね。
本当ですよね。え
なんだろう、記念会とか、
はいはい、
ピンチの時とかに、
はいはい、
メールがいただけると、
そうですね、
本当に支えてもらってるなと、
ねえ、ありがたい、
しみじみと思いますよね、
はい、
新鮮な切り口とは全然思えないけどね。
そうですね、
うちは本当にいつも同じだなっていう
同じ話を何度も何年かぶりにする、もしくは何ヶ月ぶりにしている、
本当にしつこい性格で、こちこね、
はいはい、
シン・ゴジラの旦那が見て悔しいみたいな気持ちを何度もこう蒸し返すじゃん。
シン・ゴジラね、私の中のゴジラランキングではナンバーワンになりましたよ。ビオランテ抜きましたよ。
おめでとうございます。
これによりましてシン・ゴジラ、うん、ビオランテ、エビラの順番になりました、うん、ねえ、あのゴジラ、エビラ、モスラ、南海の大決闘ってですね、
うん、
名作だと思いますけれどもね、うん、その時点がね、
うん、
怪獣総行進ですよ。怪獣総進撃ね、
そんなに全部見てないんじゃないの。
あのね、そうそう、田舎ですからね、
うん、
ゴジラの風切りとともに見に行くことはできないんです、
うん、
田舎ですからね、大変なんです都会に行くのは。ですがね、いつのやつっていうようなゴジラが巡回映画みたいな感じで来ますんでね、
うん、
そういう意味ではその私もびっくりしましたよ。私が好きなそのエビラがね、
うん、
私が生まれるはるか前の、
うん、
昭和40年代の作品であったというところがね、驚きましたですけれどもね。
私今日テレビ見てて、
はいはい、
バレリーナが出てきてたのよ、
はいはいはい、
でその子がのお父さんとお母さんが結婚する話から始まってて、
はいはい、
もう年代がね、なんかあんまりこう見知った年号なのよね
もう
1993年に長女誕生みたいなこと言われて、うん、あーって、
あ
ー、その頃はどうやったっけのって
そうですよ、
なってたよね。
いや、それこそ本当あとちょっとでエヴァンゲリオンですよ。
そうだね、
ねえ、大変なことでございますよ本当に。さあ、そんなわけでございまして続いてのお便りでございますよ、
はい、
こちらお便りはヒデさんよりいただいております。
ありがとうございます。
トンプーさん、ココチさん、ご無沙汰しております。お二人の元気そうなお声が久しぶりに聞けとても嬉しかったです。無理のないところで続けていってくださいね。
ありがとうございます。
ねえ、
なんていうか、心の中ではさ、二人三脚で進んできてるのよ。
そうですね、
二人三脚じゃないんだけど、
はいはいはい、
それぞれ組んでるパートナーは違うんだけど、
そうですね、
そう遠くに ね
え、
なんかこう同じ、なんだろう、同時期に始まった、
はいはい、
夫婦ラジオ、
はいはい、
があったとさ、
あったとさっていうね、
うん、なので大変ね、うちだけね、置いたってなるのはね、はい、悔しいところですよ。
まあまあそうですね。
ね。
ねえ。さてさて、ところで、
続けます。頑張ります。
ありがとうございます。ところで、長野といえばもうちょっと前の話になりますが、善光寺セクハラパワハラ騒動にはちょっぴりと、びっくりしました、
うん。
両者の言い分が食い違っていて、今後の展開も気になりますが、地元ではどんな話題になっているんでしょうか。
あいつまたかっていう話だよね。
ああ、そうですね。
地元的にはね、
うん。前もあったよねぐらいのね。
うん、
あの騒動の後、
うん、
あのお寺に厄除けに行ってまいりまして、
うん、
ぜひあの人にお清めしてもらいたいなと思ったんですけど、うん、違うお坊さんでしたね。
うまいんだよね。
あの人はうまいですよ。あのカンスね。
あの問題
の
セクハラパワハラカンスは
めっちゃうまいですからね。
めっちゃうまい。
ありがたみが違いますよ。
なんだろう。
あの若坊主さんね。
若坊主はいい加減にやってんのかっつう話、
ね。若坊主もね、前よりはね、一生懸命やってる感はありましたけどね。
一番寒い季節の時の短かったこと。
本当に。
ねもう早く帰りたいっていうのが溢れ出てたからね。
ところが、あの関数、うまい。あ、やる人によってこんなにも、同じことをやるわけです、
うん。
同じお経を読み、同じことをルーティーンでやってるはずなんですけど、全然違う。
全然違う。
全然違う。当たりだってなりました。あの関数。当たりだってなる。
やってもらいたいよね。
いつもね、どんどんどん、どんどんどんとこうね、太鼓が鳴って、ガラッと開いて、誰が出てくるかなって。
あずれー。
どんどんガチャですよ、ガチャ。
ガチャ。
ね、一回のガチャに最低3000円からのガチャですけどね。
うん、
どの、あ
ーん、ふん。でも私ね、あの若坊主も体がすげーでかいから。
でかいですね。
気に入ってんだ。
あの若坊主もそのうち上手くなりますよ。あの関数が、ま、なかなか出てこなくなりますから。
そうだね。
数こなしますから。前より上手くなってましたもん、あの人。
でも関数の方がいい。
今回ね。だからね、あの若い人ね、あの若い人って言っても、誰のことだよってなりますけど、大関心のね、若坊主がいるんですけれどもね、うん、雑なんですよ。基本的に雑、うん。今回もね、
崩れてたよね。
なんですか、松のね、そう、ごまですから、火を焚きますよね、
うん。
松の細い、よく燃えるやつをこう組むわけですけど、
うん、
旗から見ててもね、もう、ちゃんと積んでないんですよ。
うん、
なんか斜めってる。
ぽいぽいぽいって感じです
もんね。そうそう、斜めってるって思ったら、案の定ね、最後は燃え崩れるんですよ。ブワーっと燃えて、うわーっとこう火が高く上がったところでガサーっと崩れるようになってるんですけど、わーって片方だけ火が燃え始めて、ガシャーンって崩れて、あ、いかーんって感じでね、なんかもう、あたつ、あたつってなりながら、あたつ、あたつって言いながら、こうなんかこう、お箸みたいなね、あたつ、あっち行け、あっち行けってやりますけど、あっち行け、あっち行けってやると、早く崩れてまうで、その、クライマックスでね、ドンドンドンドコドンドンドンドコドンドンドコドンドンドンドンドンドンっていうところで、うわーって盛り上がらなくちゃいけないのに、その時はもう煙がプスーってなっちゃってて、本当にもう、お経、ファーってこう、聖なる火でね、お経バーってやったりとか、何ですか、風みたいなやつ、マンダラじゃないですね、うんうんうんうん、風みたいなやつで、こう、ファーってやったりとかね、いろいろしないかんのに、これ、火持たんでって思いましたからね。
なんていうかね、カンスがやると、火の上がりが素晴らしくいい。
カンスはね、あれ、松油かなんかをかける瞬間があるんですけど、なんかこう、チンチンチン、ガシャシャーってやりながら、こう、なんか液体をパッとかけるんですけど、そろそろドッパーンってこう火が上がってね。
ね
え、来た来た来た来たってなりますよ、
超盛り上がるよね。
やっぱね、法力の違いじゃないですか。
法力かなってちょっと思うよね。
もしくは、
なんていうか、
もしくは
人徳以外に法力っていうパラメーターが別にあるのよ、きっと。
もしくは性欲かな。
燃え上がるような。
ええ
ー。ちょっとあれ見たら、抱かれてもいいって思うかもしれない。
そうですね。燃え上がる熱いパトスかなんか。
何を基準にするかだよね。
はいはい。
法力なのか、法力っていうか、こう、儀式的に素晴らしくうまいのか、
うん、
人間的な人徳なのか。
ねえ。だからそういう内部でね、大変な問題があるとはいえ、
うん、
小松貫数、
うん、
今名前出ました、うん、小松貫数が、ごま祈祷に出てきた時の、当たり感、
うん、
SR、う
ん。SR。
今やもうね、UR か、もう幻、廃盤になってますけどね、
うん、
あれ弾いた時のこの嬉しみと言ったらないですよ。
嬉しみ。
嬉しみ。
なんていうか
今回は成就しそうと思いますよ。
コンクラーベとかあったら、
はいはい、
本当に紛糾するよ。
紛糾しますよ。いいのかわしじゃなくて、みたいなね。
ね
え。
くそって。
そう。ねえ。いやいやいやいや、そうなんですよ。なかなかのもんなんですよ。
コンクラーベだったら、やっぱ関数って思っちゃうもん。うん、
この人問題はあるんだろうけど、うまいからなーっていう。
うん、
これなんでしょう、フロントマンとしてね、
だって格が上がるもん、あいつの儀式見だと。
そう
寺全体の格が上がるのよ、うん、あいつによって格落とされてるけども、うん、
みんなさんね、小松貫主のねごま祈祷をね見たらね評価変わりますよ。こんなねその、もう年なのに万節を汚すようなみたいなことを皆さんもみんな思ってる。スキャンダラスな善光寺という名刹で何やってんだって思うと思いますけどね、うん、彼のねそのなんていうんですか、彼の舞台一度見たらいいって。
そうだね
なります、なります。
ライブで見たらいい、
ライブ、やっぱライブなんで、坊主はライブみたいなね、
うん、
スキャンダルとかいろいろあるけれど、あなた方勝慎太郎の評価をどう思ってますって。
あ
薬物に溺れたどうしようもないおっさんと思ってます、それともフィルムでね輝く人だという評価ですか、うん、みたいなもんで、
うん、
小松貫主のあの祈祷見たみたいななりますからね。
なるほどね。
だからある意味地元での評判はどうか分かりませんけれども、我が家の評判は大変高い。
高い
、
うん、
ということで、
ぜひお願いしたい、
ぜひお願いしたい、ねえ、寂しいだろうって言われたらね、夜のご祈祷お願いしますっつってね、
なっちゃう、
なっちゃいますよ。寂しいです貫主様ってなります。
貫主様、いやきっとでも見ないんだよ自分の人はね、きっと。
燃え上がるような儀式をね、
見ない
もう飽きたかね、
ずっとそいつと一緒にいて嫌なとこばっかり見せられてる。
あ、わかります、わかりますね、
最低だよ本当にね。
はい、さてさて続きでございます。
はい、
J3 長野パルセイロや新しいスタジアムのその後など何か話題がありましたら教えてください。ではまたということでございまして、うーん、どうですかねすっかりなんかいろいろ忙しくて、地元のことは小松貫主がちょっとよくわからなくなってますね
そうだ ね、
ねえ、
サッカーとかね、本当にね、
サッカーね、
その J1 に行くの山が、
あ、行きそうなんですか、
なんか決勝とかなんとか言ってて、
あ、また行くんですか、
あの野郎、こっちがもたもたしてるくせにうちにって思ってさ、
なるほど、
ぐぬぬって、
はいはい、そうです。
パルセロの方はギリギリ全中に行けないみたいな成績なんじゃないかな。
まあまあそう、そんな気がしますよね。
うん、しょっぱい顔で見守ってますけど。もうちょっと
行きそうだったらもうちょっと盛り上がってるでしょうからね、地元がね、さすがにね。もうちょっとオレンジ成分が上がると思いますけど。
うん、
最近オレンジ成分見ませんのでね。
ね。
まだあれじゃないですか、こっちの北信越方面だったらオレンジで言えばアルビレックスっていう答えが出てこなくもない。
かな、う
ん。そんなことはない。はい、まあ、そんなわけでございまして、はい、ありがとうございます。何かこう盛り上がりがあったら お伝えしようと、このねラジオでお伝えしようと思いますけど、今のところ盛り上がってるのは小松貫主ぐらいかな
私たちの中ではね、
さてさて続きでございます。
小松貫主の身体についてはね、本当に気にしてるところですから ね
気になるところ、
もう全然降りなくて、そういう生き汚さね、
はいはいはい、
もう持っていきたいの私は。
ああ、なるほど、あやかりたい、
うん、もうなんか降りない、
うん、降りない、
うん、
まあ、だって降ろす方がないんですから、
私が都知事ならまだ都知事みたいな、
はあ、ね、衆院も解散しないぞぐらいの、
そうそうそう、
なるほどね、
うん、
はい、さてさて続きの、あ、続いてのメッセージでございますよ、こちらはですね、トンプーさん、ココチさん、リスナーの皆様、ココチティーパーティー会員の皆様、サンシャインってね、死ねえってことですね、ココチティーパーティー会員番号1番の白井です。ありがとうございます。第000回、家系ラジオ最終回が来ました。リンクの有効期限が14日間ということで、慌てて音声ファイルを Mac に保存しました。
ありがとうございます。
私の環境設定が悪いのか、iPhone に転送できないのがたまに傷です。
あら。
もうね、今後はちゃんとあのシーサーの方でアップしようかなと思ってますんでね。
よろしくお願いします。
はい。とはいえ、古い iPod を引っ張り出して同期できましたので、いつでも、トンプー奏者伝が聞けますよ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今はメールを書きながら新調した Mac で聞いております。
新しい。
新しいやつ。寄せ見てとか、そういうやつ。新しいやつですね、今回もメッセージを読んでいてくださりありがとうございます。リュウさんのラジオを聞いて、ご家族の皆さんとワンコは元気そうで何よりでした。新しいジングルいいですね。ありがとうございます。かつてのオープニングテーマ曲は、長らく、ココチ様が歌っていたと思っていました。かっこ笑い。
うまいね。
ねえ。What a beautiful day! つってね。 多くを語られませんでしたが大変なことが起こったものと推察しております。新規一点新たなラジオに期待しています。収録頑張ってください。では今週はこの辺でということでございまして、ありがとうございます。捻
挫した捻挫したって話はしてるけれども、
はいはい、
なんで捻挫したか話したっけ。
話してないんじゃないですか。
私が捻挫した理由なんですけれども、
はいはい、
犬が田んぼに落ちてね、
はい、はいはいはいはい、
それを救い出したんですよ。
はいはい、
で救い出してこう神社の水道で洗ってたんです、
はいはいはい、
足一本だけ落ちたから、足を洗ってでお姫様抱っこしてたら、
はい、
そのちょっとした段差につまずいて転んだんです、
はあ、あららら
で、そのことを整体師に言ったの、
ええ、
どういう状況で転んだんですかって聞かれて
なるほどなるほど、
犬を抱っこしてたら転んだって、
はいはい、
犬は守ったんですねって聞かれて、犬は守りましたよ犬と子供は守る主義です。
なるほど、
犬は元気ですね
犬までグキってわけでいきませんからね、
絶対落とさない。
なるほどなるほど、はい、さてさて、
それに控え息子の方は、
はいはい、
自分が転びそうになったら娘の方を下ろすからね、おっとっとよいしょみたいな転んでも守るとかあんまない。
ない、なるほどね、うん、はい、さてさて続いてのメッセージ、
はい、
頂戴しておりますよ。トンプー様、ココチ様、こんにちは、イージーです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。新トンプー奏者で慣れないですね。私も本当にね、今日も4テイクぐらい、オープニングがね、うん、進まないったらやりゃしないっていうね。
やっと言えたと思ったら、ココチですって、ココチ様が言えなくてね。
ココチですってね、昔の名前を言いそうになるとかね。
ね
えーね。さて、タイトルは以前よりオタク度が上がったかも。ね。
ちょっと古いオタク感があってね、私は どうかな、
ちょっと Windows98 とかの頃な感じがしますよね、うん、なんだか大学生あたりがやってそうな感じで若返りましたね本当に
失笑
失笑ってね、
表に出るときは、
はいはい、
大々的にかっこいい名前に変えようね。
あ、なんか違うやつにね、だから仮のスパイっていう名前ですからね、うん、今やね、
ちゃんとしたね家に入りたいね、
はい、8年長かったですね、
うん、
自分もいろいろありました。多分リスナーが少ないだろう今だから言っちゃいますが、
うん、
長女の大学卒業と就職、
うん、
11年飼っていた猫との死別、
うん、
某美大の講師に就任、
うん、
おめでとうございます。そして入学式直前に東北の大震災、
あら、
翌日妻の乳がんの告知、
うん、翌日
抗がん剤の治療と手術の成功、
うん、
よかったですね。そして次女の大学卒業と東京の就職、
うん、
そして次女、その次女の難病フィッシャー症候群の発症と、夫婦で上京して1ヶ月の病室泊まり込み看病、
ね、ツイッターで見てました、
はい、うん、そして治療の成功と次女のリハビリ、
本当に良かった、
うん、岐阜と、義理の父ですね、
うん、
そして義理の姉、義姉ですね、との死別、
うん、
長女の結婚、
うん、
そして今年に入って初孫ジョジロの誕生、
うん、
すごいですね、
なんていうかこうさ落ちてたのよ、
はいはいはいはい、そうですね、うん、ここね
ガーッと落ちて今ガーッと上がってるから、
はい、
いいよね。
そしたら6年ぶりに新しい猫を飼い始めという感じです、
うん、
ね、
お嬢さん結婚されて、
はいはい、
孫ができて、猫飼い始めて、
また
上がってきた。
そうですね、
うん、
いろいろあったな、本当にこう、ね、伝わってくるものがございますけれども、深夜東京の HCU の会員ベッドに横になって、某家系ラジオの何百回目かの記念放送を聞きながら、今回はメール送れなかったなと残念だったのも懐かしいです。その説はネットラジオ関係の皆さん、リスナーさんに、ツイッターで温かい励ましの言葉をいただいたことがすごく励みになったものでした。某家系ラジオは私がネットラジオを聞き始めて初めてメールを送ったラジオで、自分の中ではやはり特別でした。自分に嬉しいことがあっても辛いことがあっても、毎週何事もなくいつものように配信されてくるラジオを聞くのは、自分のいつもの日常がここにあるという感じで、本当にほっと安心するものでした。もちろん配信側さんにもいろいろな出来事がありながらの定期配信なのですが、と。
ありがとうございます。
ありがとうございますね。
なんていうかさ、私天国に行けるかも。
この
ラジオのおかげで。
はあ、はあははあ、
なんかね、人を自分が幸せになって、天国の門
は、ね、はいはい、はい。
二つのことを聞くんだって。
はいはい。
人が、を幸せにできたかどうか。
ほうほうほう。
自分が幸せになったかどうか。
なるほど。
やや自分と全く関係ないところで、
はいはい、
ラジオのおかげでちょっとホッとする時間が持てた人たちがいるなら、
あ、なるほどね、
天国行けるべこれ、
なるほど、うん、
しめしめ
グフ
グフ、
はい、さて続きでございますが、
はい、
名前こそ変わりよくぞ続いてくれましたいや結構やめちゃう人はやめちゃうと思うんですよ、
う
ん、何らかのリスクを背負ってそれでも続けようというわけでしょ、ありがとうございます、新風しもう言えない新トンプー奏者伝楽しみに聞きます、キージーでしたということでございます、ありがとうございます、本当に
変わらぬ家がここにもあるっていう、
そうですね、だから8年やっていましたでしょう、私たちにとってもやはり日常になってまして、
うん、
日曜日、月曜日、火曜日っていういずれかのタイミングで収録するあの曜日はなんとなく、
うん、そわそわする
ありましたね、
いつまでも子供がいないとか、
そうね、いろいろありまして、うん、まあでもこういう形でね、
うん、
ちょっとこう90年代収納する、
うん、
ラジオとなって帰っていったわけでございますけれども、
そう、名前が見つからないんだよ、
なかなかないですよね、
ずっと決まらなくて
ねえ、まあまあまあこのような形でね、また、はい、次の何年という話にねしていければと思いますけど、
うん、
はい、
500回記念は密かにやろう、
うん、数えるのは大変ですけど、
そうか、
まあまあ数えればいいんですよ、関数の問題ですからね、どっかでそろそろだぞっていうのをね、告知できればと思いますけれども、
はい、
はい、まあ、いいお時間でございますのでそろそろ締めてまいりたいと思いますよ、それではここまでのお相手は私トンプーと
ココチでした。